今日は、西部連合長老会に属する諸教会の中で、講談の総合応援をし講談を支えていこうというそういう試みの中で、使わされてまいりまして、皆さんとご一緒にこのところで礼拝を捧げることができますことを心からの喜びとするものです。今日は今お読みいただきました旧約書の詩編の第90編によりまして御言葉の道の光を受けたいと心から願わされています。この詩編の第90編は詩編が5巻によって成り立っています中の第4巻の冒頭に掲げられているものであり、第一としまして神の人モーセの祈りとこのように掲げられていますけれども、神の人モーセの祈りという題詞によって記されている詩編はこの第90編だけでありますから、特にやはり印象深くここにこの詩編第90編というものが掲げられてくるわけであります。そうしまして賛美歌の88番を見ていただきますと、これはこの詩編の90編に基づいて与えられている賛美歌でありまして、英国において代表的な賛美歌作家アイザック・ウォッツという人がいますけれども、そのアイザック・ウォッツという人が、これは賛美歌作家であり、また牧師でもあった人ですけれども、この人が生み出した詩編の第90編に基づいて与えられたそういう賛美歌です。そうしまして、このアイザック・ウォッツの賛美歌88番はですね、英国の国王の、戴冠式の時にですね、賛美されるそういう賛美歌です。やがて、国王が交代するということがあると思うんですけれども、英国教会っていうのはこれは国王が一番先頭に立っているというそういう教会ですから、こういう国王が、戴冠をすると大いにつくという時には礼拝を持って行われるわけでありまして、その時に歌われる賛美歌がこの、賛美歌88番の賛美歌です。ですから、少し、心に留めておいていただいたらいいかと思います。その冒頭に記されますのは、主よあなたは世々我らの住処でいらせられるという賛美の歌であります。これは元の言葉で見てみますと、真ん中にあなたなる主は私たちに対して、いますということが真ん中でありまして、そして一番最後にはよよにということがあります。そして頭には住処である、あるいは宿るところであるという言葉があります。ですから、私たちは神様が、私たちに対して言いましたも、それは世々に住処である宿るところであるということに包まれて、私たちに対する神様は主にていましたもというそういう形で、記されているわけであります。そうしまして、山がまだ生まれず、あなたがまだ地と世界とを作られなかったとき、とこしえからとこしえまであなたは神でいらせられる。これは、自然の世界というものがまだ呼び出されてこず、そして人の世というものがまだ呼び出されてこない 以前から、とこしえの先からとこしえの後まで、あなたは神でいらせられると。これは、創世記のですね、神様が天地の創造の主にていますということと、深く結び合っている、そのことの中で言い表されてくる、御言葉であります。そして、いよいよにということはですね、世の初めの先から、世の終わりの向こうまで、すなわち永遠にということであります。で、私どもの初めというものがそこにあり、そして私の終わりもまたそこにあるというふうに言い表されてくるわけであります。ところで私どもの自らの初めというのがどこにあるかということを考えますと、これはそんなに簡単なことではないわけですね。まあ自分の初めというのは自分のこの世に生み出されてきた誕生の日であろうというふうに思う人もありますけれども、ただ誕生の日と言いましてもね、自分がそれを自覚して生まれてきているわけではありませんで、これはもうあなたはこの日に生まれたんだと親から聞かされてそれを信じているわけですね。でまあ夜半とかにね、もう夜も遅くなって生まれたらもう翌日を目前にしているから、まあ次の日に生まれたことにしようという場合もありますしね。それからまあ70半ばを過ぎられた方などの場合はね、1月元日生まれる人が多いんですよ。っていうのはもう元日を目前にしてるからもう元日に生まれたことにしようということでね、そういうふうにしてその人の誕生日が決まっている場合もあるので、自分の初めというのはね、あまり定かではないわけですね。でまあ今は母子手帳とかありますから、母子手帳とかを見れば、生まれた時間とかも書いてますけどね。けれども、まあ、お医者さんが本当に間違いなく的確にその時間というのを伝えているかどうかは、必ずしも定かではありませんしね。それから、大体ですね、自分の生まれた時間、自分のことでありながらね、時間というのは私もはっきり覚えてないんですけれども、自分の生まれたその時間もあんまり定かに、記憶に留めてないというぐらい、まあ、私どもは、非常に、おぼつかないものであるわけです。そうしまして、形を取るというかね、この世に生まれてくるときが初めじゃないですよね。人間というのはもう母親の中で形を取るわけですね。で、形を取るということにおける初めというのがありますね。例えば人間はだいたい目のあたりからこうできていくみたいですけどね、そういうふうにして形を取りますね。で、それじゃあその形を取り始めた時が自らの本当の初めかというとね、その形を取り始める以前っていうのがありますよね。そうするとどこが始まりなのかと、まあそれは愛ということが始めだというふうに言えるかもしれませんが、とにかくなんて言いますかね、物質的な原因によるそういうことが必ずしも始めではない、見えないところに私どもの本当の意味での始めがありますね。ただ物質的な状況を整えたからといって必ずしも人が生まれるわけではなくて、子供を切に祈り求めながらも子供が与えられないという場合もありますからね。ですから私どもがこうして存在を与えられているということの本当の始めというのは、それは分からないわけですね。で、分からないことというのはこれは信じることによるわけですよね。で、人間はですね、 これ信じる動物なんですね。あの他の動物はだいたい本能というかですね、あの遺伝子の本能というか、まあもっぱらそういうことの中で生きてるわけですね。ところが人間の場合はより選択の自由が与えられているわけです。ですから選択の自由が与えられているということの中で、これがいいだろう、あれがいいだろうというふうに自分で決めて、そして生きているわけですね。しかし自分の将来というものを決める場合に、これがいいとかあれがいいとか言っても、それは何も確実なことではないわけですね。ですからそれは信じて、そうに違いないと思って信じて生きているわけですね。ですから人間というのは根本において信じる動物なんですよ。それじゃあ何を信じて生きるのかと、そういう時に信じることを間違えば、やっぱり自分が自分というのを損なってしまいますよね。ですから私どもはやはり自らは信じる動物なんだ。そこで何を信じて生きるのか、そういうことをそれぞれが本当に根本において問われているというわけなんですね。で、初めのことがそうですし、それから終わりのこともね、まあ私たちの生涯がどこで終わりを与えられるかということも、これは予測の限りではないわけですね。本当の意味ではわからないわけです。まあ、しかしその自らで命を絶つ、そうするとそれが終わりだから、そうするとまあ終わりというのは自分で遂げることもできるというか、思う人もあるかもしれませんけれども、人は死んでもですね、あの一人では死ねないですよ。後の始末をどうするのかと、これ自分が亡くなってしまったら、その後の始末は自分ができるわけじゃないですからね。ですから終わりというものも、これは自分の手にはないんです。そういう時にですね、聖書は主よ、あなたは世々に我らの住処ですと、新旧約では世々に我らの宿るところですと、こういうふうに訳しているわけですけれども、そのように言い表されてくるわけですね。世々にということは、初めの先から終わりの向こうまで、神様こそが私たちの宿りであると、住処であるということですね。その場合の住処ということはね、非常にこれは、大切な印象の深い言葉です。聖書の中でそんなにたくさんは出てきません。91編の9節のところに一つは出てきますね。あなたは主を避けどころとし、意図を高き者を住まいとした。それから、まあ、この言葉の通りではないんですけども、この言葉から派生している言葉というのは、あと二つほどしかありません。一つは、申命記の33章の27節。主は我らの住まいであって、下には永遠の御手が据えられているというか、そういう非常に印象の深い恵みにした言葉、そこで出てくる。それくらいしか聖書の中で出てこない、非常にこう注目を呼ぶ、そういう御言葉であります。で、例えばスネとかタヌキとか、そういう動物の場合には、まあ、ねぐらを意味することですね。それから、まあ、小鳥の巣を意味する言葉でもあります。で、動物が、そこへ帰り行き、そして安心している、潜んで いる、そこでは守られているというか、そういう場所ですね。でそれが人においてはどういう言葉になるだろうかというと、それはホームということですね。スイートホームということです。で主こそがよよに私たちのスイートホームであるということがここで、告げられることであります。でスイートホームですね、本当に懐かしくも、まあ、親しい言葉ですけれども、そこから出てきて、そしてそこのことをいつも思いながら歩み、そしてやがてはそこへ帰っていくと、そういうホームですね、スイートホーム、主こそが私たちにとってそういう方にいますなという言い表しであります。で、もう60、70を過ぎてきますと、まあ、世の中でのスイートホームっていうのはもうなくなるわけですね。父母というのはもうだんだん、送っていきますし、そして必ずしも自分が出生した、そのふるさとですね、それが必ずしも保たれているわけではありません。この地上においては、スイートホームというのは非常に親しくも、思われまた歌われるわけですけれども、必ずしも、動かずに留められているわけではないですね。けれども主こそは、あなたこそは、よよに我らの住みかスイートホームでいますということですね。そのことを深く味わいたいと思うんですね。で、アウグスティヌスという人がいまして、この人はまあ古代における最も有力な教会の指導者だったんですけれども、まあ、非常に咲いたけた人なので、最初はですね、あのマニキュアという、まあ、いろんな宗教を総合したようなものにちょっと凝ってたんですね。しかしあのお母さんが非常に熱烈な信仰者であって、で、まあ、彼のお母さんモニカさんというんですけれども、そのお母さんの、涙をもってする祈りですね、これによってキリスト教の信仰に導き返されましてね、そしてそれ以来非常に有力な最も代表的なキリスト教会の指導者となったわけですけれども、この人がそういう自分の歩みの跡というのを顧みながら、告白録というね、そういう書物を残しているわけですけれども、その中で一番最初のところにね、主よ、あなたは私をあなたに向かってお作りになったので、私はあなたによって平安を得るまでは心の安きを得ることができませんと、そういうふうに言ってますね。神さんに向かってそこをスイートホームとしてですね、作られている、呼び出されている。だからそこに本当に安きを得るまでは本当の意味での平安を得ることはできないんだということを言っているわけですけれども、アウグスティヌスが言っていますことは、ここでの詩編の90編の冒頭に歌い出されるところのことと非常に深く通い合っているものであります。ところがですね、この私どもが、神様の御前にあって、あなたなる神様のもとでよいようにですね、スイートホームである、こういう この喜びに絶えない言い表しなんですけれども、それ以後ですね、3節からのところを見てみますと大きく変転してくるんですね。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の声を変えれと。これは創世記の3章のところにね、あなたは土から作られたんだから塵に帰るんだという言い表しがありまして、要するに最初の人が神様から背き自らの地に立ち、それによって落ち、また損なわれ、破れていくと。でそういうことの中では、あなたは塵から出たものに過ぎないんだから塵に帰るんだと。でそのことに基づきまして、神様がですね、あなたは人を塵に帰らせて仰せになると、人の声を塵に帰れと、こういうふうに神様が仰せになるとです、ね、そうしますと、この詩篇の90篇の一篇で言われている喜ばしいことと、あの大きな落差というか決定的なこの破れ目が生じてくるわけですね。そしてその先を見てみますと、彼らは一夜の夢のごとく、明日に燃え出る青草のようです。うん。そして、人の弱いは70年に過ぎない、しかし健やかであっても80年である。一生ただ骨折りと涙であって、その過ぎることは早く、我らは飛び去るのですと。こういう話になってくるわけですね。で、この詩篇の90篇というのは人の葬りの時によく読まれますよね。そう、皆さんも思われたんじゃないかと思うんですけどね、なんかちょっとね、そのここで歌われていることが不具合だというかね、何かピタッとしないなと、これはどういうわけなんだろうなというふうに思われたと思うんですね。で、例えば、まあ人間のその脆さというか儚さというかね、それはしばしば文学やいろんなところで言われますし、それから仏典にもね、明日には高顔の美少年が、夕べには白骨とかしいとかね、そういうことがありますよね。そういうこととどう違うんだと、同じことを言ってるじゃないですか、聖書もね。これはどういうわけだなと、あの思いになるかと思うんですよね。ところがこれをね、あの神様によって土の塵ながらに神様の息を吹き入れられて生きるものとなった人ですね。そのようにして神様との清き交わりの中に命を祝され保たれて生きていく、そういうものを、やはり最初の人において、自分で勝手にですね、神様のご当に従わないで神様に背き、そして自分の道を立てていくと、そういうことを通して、あるべきところから転落し、この破れ落ちていく、でそういうことのもとでの姿というものがここに表されてくるわけですね。しかもただ人間は儚いものが、明日には、元気に生き生きと池を降りていたものが、夕べには、あれでカラカラのものになってしまうと。人間というのは生涯を借りてみれば、まあ大方そんなものだというかね、そういう悟りというかね、あの自分の中での一つの悟りというか感じ方というか、定感と諦めの思いというかね、そういうことがここで言われているわけではないですね。これよく見ますと、これは、例えば8節です。 ですね、あなたは我らの不義を御前に置き、我らの隠れた罪を御顔の光の中に置かれましたと。これはですね、自分がなんとなくそんなもんだと感じているというのではなくて、神様の御前に自分が何者であるかということを照らし出されているわけですね。十節には、誰があなたを恐れる恐れに従ってあなたの憤りを知るでしょうかと。神様の御前で自らがその光に照らされるとき、自らが何者であるのか、そのことを本当には自らは知ることができないと。御顔の光の中にあるけれど、自らはそれを本当には知ることができない。そういう人間の真相、そのことが歌い出されてくるわけですね。そして非常に印象深いのはその12節ですね。我らに己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。これは素晴らしいことですね。で、ただ単になんとなく儚いものだとか寂しいものだとかということではなくて、神様の御前に自らを照らし出されて、本当には知ることができないけれども、どうか私たちの自らのこの始め、そして終わり、それらのことを覚え知ることを得させて、そういう知恵の心を得させてくださいと、そのように祈り求めているわけですね。それがやはり私どもの本当の根本における祈り願いに他ならないと思いますね。そしてその中からですね、それじゃあ、13節以降にどういうことを言っているかということですね。神様のお前には神様を恐れかしこむということをすればするほど、自らがそれにふさわしくないものである、神様から遠く離れ、破れ損なわれているものにしか過ぎないということを覚えざるを得ないと。それではどうしたらいいのかと、そこから出てくることはどういうことなのかというとですね、13節からですね、主よ、御心を変えてください、いつまでお怒りになるんですか、あなたのしもべを憐れんでください。本当に神様の御前にですね、よいようにスイートホームとして備えていてくださる、そういうものであるのに、そういうところから自らで勝手に背き落ちて破れ損なわれてしまっている、そういうところから立ち返らなきゃいけないわけですよね。ところがですね、ここにはやはり悔い改めて私は立ち返りますと、そういうふうには歌われていないんですね。もう人はですね、神様の前に、神様こそが永遠の住処である、本当に備えられている罪と本であるんだというようなことをね、もう言うことはできないわけですよ。そういうことを抜け抜けと言えるような資格は何もないわけなんですね。ですからここでもね、詩編の作者は、いや、悔い改めて立ち返りますので、どうぞ悪いに思って迎えてくださいと、そういうふうには言ってないんですよね。私が自ら立って御前に立ち返っていきますということは言えないわけですね。そういう言えたからではないわけです、全くね。それは人が罪と死によって、 その支配の中にがんじがらめに、取り込められているということ、これはどうすることもできないんですね。ですから自分が何とかするということはできないわけですよ。ですからこの試験においてもね、神様の前に本当に喜ばしい備えの中から脱落してしまっている、そういうものに対してそういうものが、主よ立ち返りますとは言ってないんです。何と言っているかというとですね、主よ御心を変えてください、いつまでお怒りになるんですか、主よ立ち返ってください、まあ、新教大学では確かね、立ち返ってくださいと訳してるんですけどね、自分が立ち返るのではなくてね、神様はどうぞ立ち返ってくださいと、もう損なわれてどうすることもできないものに対して神様の方から帰り来てくださいと言ってるんですね。それでこれずっと先を見てみますと13節以下ですね、これも面白いことばかり言ってるんですよね。そのただもう、神様により頼んで祝福をしていただく、そのことにひたすらより頼んで懇願してるわけですね。こんな面白いすぎたというか、何かもう一つすっきりしないなと思われるかもしれないんですけど、けれどもね、これ自分から立ち返ることはできないんですよ。この、罪と死の支配の中で失せゆくものがどうできるか、何ともできないわけですね。だから神様の方が帰りに来て何とかしてくださいという以外にないんですね。でこれが新約、旧約のですね、旧約のやっぱり、行き着いているところというかね、極まっているところなんですね。そこからしかし神様の方から立ち返ってきてくださるというかね、連れ返しに来てくださるという道が開かれている、それが新約の世界なんですね。で、どうして神様の方から連れ返しに来てくださるか、そして本当に本来の、スイートホーム、そこへ、連れ返してくださるかと言いますと、まさにそれが神様の方から御子主キリストをですね、私の元に送り下してくださって、そして主イエス様は私たちを本当に一体となって私たちの行方と主によってその支配の中に損なわれている、そういう私たちの行方というものをご自身が背負ってくださってですね、それを背負い覆してくださって、私どもの帰りゆく行く手というものを開いてくださっているんですね。主は十字架の死を遂げ、また墓に葬られ、黄泉にまでご自身を低く沈めてですね、そこからそこに沈んでいたところの私どもを背負い返して感謝によって喜び迎え上げられる道へと、人の道を回復させてくださっているわけですね。それが主キリストの私どもの田中に来てくださって、苦難の十字架を舐め、死の墓の黄泉にまで下られつつ、その中でですね、イエス様は神様に対する従順ということですね、神様の御心に従うと、従い通していくということを全うしてくださったわけですね。人は最初の人以来神様のことには従わなくて自分の道を行くということによって破綻を出し破れ落ちてしまっているわけですけれども、そこをイエス様が埋めてくださってですね、神様の御心のままに歩まれる、その従順を全うしてくださって私もの行く手を開いてくださるわけですね。でそのことを、イエス様が私もに伝え明かしてくださっていますのが、 例えばヨハネによる福音書の14章ヨハネによる福音書の14章の一節以下ですね、そこを読みしますと、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じまた私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんある、もしなかったならば私はそう言っておいたであろう、あなた方のために場所を用意しに行くのだから、そして行って場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のところに迎えよう、私のおるところにあなた方もおらせるためである、そしてその主こそが私は道であり真理であり命であると仰せくださっているわけですね。またヨハネの福音書の同じ14章の18節からのところを見ますと、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる、もうしばらくしたら世はもはや私を見なくなるだろう、しかしあなた方は私を見る、私が生きるのであなた方も生きるからである、その日には私は私の父におり、あなた方は私におり、また私があなた方におることがわかるであろうと。イエス様が私と共にいてくださる、そのことにおいて私もイエス様と共にある、そこにですね、神様はよように私たちの住処である永遠の家、スイートホームであるということが、この回復されているというかね、そのことにしっかりと道が備え据えられているということが約束されてくるわけですね。で、それはですね、今日読まれました新約の方のコロサイ人への手紙の3章の1節以下ですと、その私どものスイートホームというのは主キリストのうちに隠されていて、そしてそれは表されてくるんだというふうに言い表されているんですね。で、あなた方と、あなたではないですね、あなた方と、私どもがともともに呼びかけられているわけですね。それから主よ、よようにあなたは我らの住処であります、私の住処ではないです、我らの住処としてともに招かれているということが言い表されるわけですね。で、それはですね、このイエス様と一つにせられ一体とされるということ以外に、私どもが、御国の道に開かれていくということはないのですし、イエス様と本当に一つにされるということは、主の教会がですね、主キリストの身体であると言われますように、主の教会に預かってですね、そこに連ねられていくということを通して、私どものスイートホームというのが備えられ開かれていくということなんですね。そしてそれは教会においてですね、主キリストのうちに隠されていると。教会の生活の中でですね、もうすでに私どもの永遠の、命の道が、そしてそのスイートホームがね、開かれても私との生涯がもう輝きに満ちているというわけにはいかないですよね。やっぱりいろいろな問題をこの抱えさせられますし、隠されているところがあるんですけれども、けれどもそこに秘められ備えられているんですね。そしてそれは表されていくしね、そしてまた全く表されていく、キリスト者の生涯その終わりはこの起点というかね、あの天に帰るというふうにも言われますけれどもね、主の教会において 御言葉によって素直に鍛えられ、そういうことの中でやはり徐々に表されていって、御国の道、スイートホームの道というものがこの開かれていく、ね、表されていく、そしてそれはやがて全く表されていくということがここにこの約束されているわけですね。で、御父によって御子が下され、そして御子が私どもの行方というものを本当にはっきりと開き立ててくだされ、そして聖霊がですね、御言葉によって私どもを照らし明かして、私どもの行く手を導いてくださるということですね。ですから父子御霊なるその恩恵こそが私どもの永遠の余裕のスイートホームである、ね、そこで、マルティン・ルターという人がね、あの宗教科学者のマルティン・ルターは、夜休むときにね、あのこれから休みますけれども、どうか父子御霊なる三位一体の皆の中に行かせてくださいというふうに祈ってね、そしてあのその一日の労苦を、終えてその休みについたということが伝えられていますけれどもね、ヨヨのスイートホームと、それは神様のですね、父子御霊なる神様の皆の中に開かれていて、その中にいつでも私もは皆を呼んで行こうて行くことができるということですね。で、あなたはヨヨに我らの住みか宿るところにいますと思うと言われますように、それは我らなんですね。私たちが共に預かっていくことなのです。どうか休んじてですね、その主によって神様が御手によって招いていてくださるそのスイートホームへですね、今も生き、また私どもの生涯を終えるときにもそこに行き、またその後にも導いてくださるままにそこに帰り行き行くものとすられたいと心から願わされるものであります。祈ります。我々主イエスキリストの神、この主の日の明日に私どもをそれぞれのところから召集してくださり、清き御前にどうせ御顔を拝し、皆をあがめて礼拝を捧げさせていただきましたことを心から感謝いたします。そして御言を持って私どもの道の光を閉じてくださり、新しい習慣の歩みへと導き出していただきますことを心から感謝いたします。あなたはヨヨに始めの先から終わりの向こうまで我らの懐かしも祝も親しいスイートホームとしてくださって、そのことのためには主はその道を立ってくださり、御霊がその道に日ごとに導いてくださることの中に歩ませてくださいますことを心から感謝いたします。願わくは休んじて主が先立ち、御言葉と御霊によって導いてくださる、その道に進み入り行くものとさせてください。ともともにそのように進み入り行くものとさせてください。どうかこの主の恩教会を豊かに祝してくださり、その行く手をもしも 全能の御力によって導いてくださいますように心からお祈りします。この祈りを主キリストの御名によって御前にお祈りします。アーメン。